んにちは。真夏の日差しが照りつける中、ひまわりは元気に空を仰いでいますが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年8月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉です。薬剤師北山新造さんの目の病気と漢方というお話です。続いては食生活の話題、とろろ昆布とおぼろ昆布のお話をします。埼玉医科大学教授新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナー、第5回は毎日体を動かすためのポイントについてです。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はソーミンチャンプルーです。代わって外食情報では、活躍する配膳ロボットのお話をします。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食った、小泉さんが皆さんにご紹介したいというとっておきのお店のお話です。東京都千代田区内神田にあるクジラ料理店、クジラのお宿一の谷です。そして料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第3回は鶏肉とトマトのカレー風味の炊き込みご飯の作り方をご説明します。代わって茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、ある朝のたけのこホームのお話です。そして食生活ミニ情報は、スパイスの女王カルダモンの楽しみ方について、最後はご質問にお答えしますのコーナー、パセリの使い方とカヌレチュロスについての2つのご質問にお答えします。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は読者からのご要望にお答えし、薬剤師北山新造さんの目の病気と漢方というお話をご紹介します。これは寿限堂薬局のウェブサイト、北山先生の漢方 Q&A にある、白内障にも漢方は効きますかという質問への北山さんの回答です。北山さんのプロフィールです。1948年倉敷市生まれ、京都薬科大学卒業後、大阪の漢方問屋山田太一商店、現在の山田薬研で修行、生薬の鑑別力を磨きながら薬局部門で薬剤師の山田実さんに指示、また医師の柴田良二さんからも指導を受けました。1976年には倉敷駅前通りに寿限堂薬局を開局、漢方への誤解をなくすため、2011年岡山リビング新聞社から誤解だらけの漢方薬を出版、さらに2017年には漢方で重要な古典資料をまとめた処方集、漢方処方苦血集を著されました。北山さんは漢方が本来の効果を発揮していた時代、主に江戸時代の古典に学び、伝統ある漢方を後世に残す努力をされています。一昔前に比べると、今では白内障の手術が簡単になったので、漢方の出番は減りました。一方、緑内障は 現在でも治癒が難しい病気なので、西洋医学で良くならないと言って漢方を頼る人があります。漢方薬で改善されることも少なくないので、試してみる価値はあります。内障は体質と症状に合った漢方を選べば、症状が改善される可能性が十分にあります。内障によく使われる薬に、八味丸があります。地黄、三種油、三薬、伏量、託舎、牡丹皮、桂枝、武士という八種類の生薬の組み合わせです。白内障、緑内障の慢性化したもの、糖尿病から来るもの、老人性の目の衰えなどに使われることが多くあります。喉が渇いて疲れやすい、足が冷える、下半身が弱っているという人によく適します。尿が出にくい、または逆に尿量が多い、失禁するというような人にも利用されます。高齢者を元気にする薬としても有名です。六味丸は八味丸とよく似た薬で、八味丸から桂枝と武士を取り除いた6種類の生薬の組み合わせです。こちらは八味丸を飲むほど体が弱っていない場合に使います。六味丸は古典の小に薬小直結に、目の中の瞳が白い部分が多い、瞳を白い膜が遮っているなどの症状を治す記載があり、昔から白内障に使われてきたことがわかります。白内障、緑内障を中心に紹介してきましたが、漢方薬はその他の目の病気にもよく利用されてきました。目にちらちらと星や花のようなものが見える飛蚊症は、漢方では眼科と呼ばれ、六味丸など様々な漢方薬が使われてきました。また、眼性疲労やただれ目などにも漢方薬は効果を発揮します。眼科を受診しながら漢方の専門家にも相談してみると良いでしょう。続いては食生活の話題です。今月はとろろ昆布とおぼろ昆布の話です。
とろろ昆布は、温かいご飯にのせたり、うどんや汁物に入れたり、海苔の代わりにおにぎりに巻いたり、中にはお茶受けにする方もいますね。あのふわふわとした食感は、本当に様々な食べ方で楽しめます。この独特のふわふわ感はどうやって作られるのでしょうか。とろろ昆布はまず数種類の昆布を酢漬けにして柔らかくします。その後何枚も重ねて圧縮し、側面から機械で薄く糸のように削って作られます。酢は昆布を柔らかくするだけでなく、美味しさも引き出す大切な役割があります。昆布の表面から削り出された黒っぽいものは黒とろろ。中心付近の白い部分から削られたものが白とろろと呼ばれます。昆布は低カロリーでありながら、カルシウム、カリウム、そして腸の動きを活発にするアルギン酸など、多様な栄養素を含んでいます。健康や美容に役立つ上に、賞味期限が長く、常温保存もできるので、とても重宝されています。さて、とろろ昆布が複数の昆布を重ねて機械で削るのに対し、一枚の昆布を職人が手作業で薄く削り出すのがおぼろ昆布です。まるでカンナをかけるように削られたおぼろ昆布は、とろろ昆布とはまた違う上品な甘みと口どけの良さが特徴で、 人気の食材です。口に入れるととろけ、後には深い旨味と酸味の余韻が残ります。このおぼろ昆布の作り方もまた独特です。乾燥させた昆布を酢につけて柔らかくした後は、機械化が難しいため、熟練の職人技が光ります。刃先の曲がった特別な刃物を使い、一枚一枚手作業で厚さ 0.01 ミリほどの薄さに削ります。かなりの技術が必要とされます。現在、流通しているおぼろ昆布のほとんどは、その伝承地である福井県敦賀市で生産されています。さらに、このおぼろ昆布の白い芯の部分を削ったものは、白板昆布やバッテラ昆布と呼ばれ、サバ寿司に乗せられます。波の模様が出ているものほど薄く削られている証拠だそうです。ただし、おぼろ昆布の生産量だけでは、サバ寿司の需要をすべて賄うことはできません。そのため、昆布の粉を固めて作られたバッテラシートという製品も流通しています。昆布は、古くは薬として珍重されるほど貴重なものでした。平安時代には、特権階級の食べ物でしたが、中世以降は武士の携帯食やお寺の精進料理にも使われるようになり、少しずつ人々の生活に浸透していきました。一般の人々に広まったのは江戸時代に入ってからです。江戸時代の敦賀は、北海道から関西へと荷物を運ぶ北前船の重要な寄港地でした。さまざまな食材や物資が集まる場所として大いににぎわい、中でも特に多く扱われ重要だったのが昆布でした。北海道から北前船で運ばれた昆布は敦賀で陸揚げされ、ここでおぼろ昆布などに加工されました。加工された昆布は、敦賀と京都を結ぶ昆布ロードを通って、消費地である京都へと運ばれていきました。こうした歴史から、今でも敦賀には多くの昆布加工産業が残っています。昆布の加工が始まったのは、運びやすくするためと加工することで、価値を高めるためだったと考えられています。実は、とろろ昆布の誕生には、ちょっと面白いエピソードがあります。明治時代の中頃、新たな安定収入を求めて、富山から北海道の釧路や根室へと多くの人々が移住したり、出稼ぎに出向きました。特に、昆布の産地である羅臼の人口の 70% は富山県ゆかりの人たちで占められていたそうです。彼らは富山に帰郷する際、お土産として昆布を持ち帰りました。道のりが長いため、途中で昆布の表面にカビが生えてしまうことがありました。そのカビを取り除くために、昆布を薄く削ったのが、とろろ昆布の始まりと言われています。現在でも、昆布王国と言われる富山県では、とろろ昆布が大変親しまれています。
代わっては、埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授、新井智之さんの、足腰は筋肉と骨が重要のコーナーです。第5回は、毎日体を動かすためのポイントについてです。
平たく言ってしまいますと、座ってる時間、動かない時間を減らしましょうということになります。 これはですね、アクティブリビングというような考え方がありまして、生活の中にこの身体活動を組み込むことで、心血管系のリスクを下げることもできるし、まあ、寿命を延ばす効果があるよというようなことが言われております。で、大体の目安ですけれども、まあ、1日に60分程度はしっかり体を動かす時間があるといいかなというふうに言います。体を動かすことというのは何でも構いません。家事、買い物、何でも構いませんので、1日60分を目安に。で、いつも動いている方は、90分、体力に自信のある方は90分ぐらいを目標にしていただくといいかなというふうに思います。で、もう一つのポイントがですね、この身体活動に関しては、一つ一つの活動時間を合計して達成しても、小分けにしても効果は同じというようなことがあります。ですので、60分一本勝負で、身体活動を行ってもですね、10分を6回に分けても効果は一緒ということがありますので、空いた時間にちょこちょこちょこちょこ運動をして、合計して60分とか90分になる、していくということは非常に意味のあることです。運動やこの身体活動を、毎日のように続けていく。まあ、やってない人に理由を聞くと、一番が時間がないということが、非常に皆さん時間がなくて体動かせないんですという方が多いんですけれども、10分とか5分でも空いた時間に体を動かす、それが合計して60分になっていくだけで、心血管系のリスクが下げられますし、寿命も伸びていくという研究がありますので、ぜひとも、細かい時間にちょこちょこちょこちょこ運動をやっていくということを意識してみてください。運動を続けられなくなる原因の一つに痛みが出たとか、何か運動によって何か害を示してしまった場合に、やめてしまう場合が多いので、例えばですね、翌日まで疲労が続く場合は、運動量が多かったと判断してください。また、運動後2、3時間経っても疲労感が消えない場合は、運動量が多かったと判断していただいて構いません。ですので、翌日からは量をちょっと少なく調整して続けていただくのがいいかなというふうに思います。また、痛みが出現してしまった場合には、2、3日運動を中止してください。急性の筋肉痛であれば、3日ぐらいで痛みが消失しますので、痛みが消えたら、運動を再開して構いません。再開するときには運動量を半分ぐらいに減らしてください。風邪をひいた場合も運動は中止してください。風邪が治ったなと思ってからさらに2、3日休んでから運動を再開すると体は完全に戻っておりますので、無理なく続けられると思います。痛みに関してですけれども、3日以上痛みが続いてしまった場合には、もう整形外科に受診していただいた方がいいかなというふうに思います。
続いては、料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はソーミンチャンプルーです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。さてさて、僕は小学生の頃、夏休みに親にそうめんを食べさせられすぎて、すっかりそうめんが嫌いになったことがあります。そのうちなんだかそうめんを食べるとそうめんが喉に引っかかるような、そんな気すらしてきて、母親にそのことを訴えたのですが、母親は何わけのわからないことを言ってるのとまともに取り合ってくれず、相変わらずそうめん地獄が続きました。そうめん嫌いは大人になってからちゃんと克服はしましたが、それでも食べ続けるとやはり飽きます。飽きた時は、つゆにたっぷりのすりごまと生姜を入れてみたり、お酢とごま油を少し垂らしてきゅうりのスライスも浮かべて冷やし中華風とか、そうやってなんとか変化をつけてみますが、それでも飽きるときはやっぱり飽きます。そんな風に夏から持ち越してしまったそうめんを持て余している方も少なくないのではないかと思うのですが、そんな方にもおすすめなのが今回ご紹介するソーミンチャンプル。名前から察することができると思いますが、沖縄風の炒めそうめんです。ただし、一説によると、チャンプルーという料理には豆腐が必ず入らなければいけないという話もあるらしく、そうめんの場合は豆腐入りませんので、さっと炒めるという調理法を意味する、ソーミンタシヤーという名称がより正確なんだそうです。 まあ、こういう知識はどんだけあってもいいもんですけど、ここではとりあえず親しみやすさ重視でチャンプルーの名称を使っていきます。さて、そうめんを炒めるという単純そうな料理ですが、これに挑戦する多くの方からそうめんがくっついてダマダマになってしまったという失敗談をよく聞きます。確かにそうめんというのは茹でてから時間を置くと麺同士がくっついて塊になりやすく、だからこそ冷やしそうめんはざるそばのように水気を切らず冷水の中に放ったまま食べるわけですね。茹でたそうめんを炒める料理であるソーミンチャンプルーは当然水に放ったままというわけにはいきませんから、そこには一工夫二工夫が必要です。まず大前提はそうめんを固めに茹でてしっかり水洗いしてぬめりを取ることです。なるべくベタベタしないようにするということですね。そしてその後そのそうめんにたっぷりと油をまぶしておくというのが一般的なコツ。ただしこの方法は結構たくさんの油を使うことになりますし、そこをケチるとやっぱり最終的にくっついちゃいます。というわけで今回はもう一つのやり方をお教えします。それはそうめん以外の材料はあらかじめ野菜炒め風に炒めておいて、その後にそうめんを茹で、そのまますぐくっつく前に炒めてしまうという方法です。では具体的な作り方に移りましょう。まずはフライパンを用意します。あまり大きくないテフロン加工のものがおすすめです。そこにそうめん以外の材料を最初からすべて入れてしまいます。まずは野菜を 100g くらい、これはキャベツでもニラでもピーマンでも玉ねぎでも何でもいいです。できれば2種類以上入れたいところですね。 100g というのはだいたい手のひらにこんもり1杯ぐらいです。そしてあとはサラダオイルを小さじ2、ツナ缶を缶汁ごと1缶、塩を1つまみ、そこまで入れたらフライパンを中火にかけて炒めます。野菜に火が通ったら火を止め、ここでようやくそうめんを茹で始めます。といってもあらかじめお湯を沸かしておけば茹で時間は1分で OK です。1分経ったらザルにあげて手早く水洗いします。水気をよく切ったらそのまま野菜とツナのフライパンへ入れ、そこで全体をよく混ぜます。ここまで来たら実はもうくっつく心配はほぼありません。そこに醤油小さじ1とごま油小さじ1を加えて再び中火にかけて炒めます。ジュージューと音がして香ばしい香りがしてきたらそれで完成です。このソーミンチャンプルーには卵もよく合います。普通なら野菜などを炒めるときに卵も一緒に炒めて混ぜるんですが、この卵も先に卵だけ炒めて入り卵にしておいて後からトッピングすると慌てずに作れて失敗がありません。炒め物って何かとタイミングがシビアでつい慌ててあたふたしてしまいがちなものですが、こうやって工程を分けてしまうと面倒なようで実は楽になるものなんですね。ガーッと強火でスピーディーかつ豪快に作るっていうのは、まあこれはプロに任せて、家庭ではこうやってのんびり作ると炒め物もぐっと身近なものになるんじゃないでしょうか。
続いては外食情報のコーナーです。活躍する配膳ロボットのお話です。数年前まで飲食店にロボットが導入されたと聞くと画期的な印象を受けました。でも今ではファミリーレストランの店内を配膳ロボットが当たり前のように行き来する光景も珍しくありません。配膳ロボットとは人の代わりに料理や飲み物を自動で運ぶロボットです。立体カメラや光学センサーを備えており、人や障害物を検知して避けたり止まったりしながら安全に料理を運びます。自動で動く画像認識カメラが搭載されており、お客様のテーブルへお膳を届けます。 お客様が料理を受け取ったことを検出すると、自動でバックヤードへと戻っていきます。また、AI 音声機能のある配膳ロボットは、ご注文は以上でよろしいでしょうか?お料理はいかがでしたか?など、お客様との柔軟な会話も可能です。その珍しさや愛らしい姿から、多くのお客様に、特に子どもたちに大人気です。現段階で流通している配膳ロボットにはアームがついていないため、料理を掴んだり置いたりする動作はできません。そのため、一連の配膳作業をロボットだけに任せることはできませんが、ロボットが活躍することで、重い料理を運ぶ、広いフロアを行き来するなど、お店で働く従業員の作業負担は大幅に軽減されています。アーム付きロボットが量産化されれば、より複雑な作業の自動化にも役立つことでしょう。未来の飲食店はもっと進化していきそうです。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は東京都千代田区内神田にあるクジラ料理店、クジラのお宿一の谷です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今回はですね、一の谷っていうお店があるんです。ここはですね、今日本で最高の内容を持ったクジラ料理の専門です。クジラ以外何にもありません。すごいですね、ここは。だから私もこの間、漫画家の正土下沢さんと行ったり、いろんな方々と行ってるんですけども、みんなびっくりしますね。これはすごいって言ってですね。まあ一番最初もし行って、クジラの懐かしいのと言えば、ここはやっぱり竜田揚げを注文したらいいと思いますね。クジラの竜田揚げ。これはもうカリッと油で揚げてくれたクジラですから美味しいですよ。噛めば噛むほどジュルルジュルルと旨汁が出てくるんです。クジラの赤身ですからね。それからあと、クジラのステーキがいいです。あれはもう、ものすごく新鮮なもので、いいものを、安く食べれるということになる。クジラは今、随分町に行きますと、高くなっていますけどね、ここはもう本当にリーズナブルなあれです。それから、やっぱりな、クジラって言えばな、お飲みのこと俺知ってるかな、とそういう方はですね、お飲み一本で注文するんじゃないの。そういう時にはですね、クジラの刺身五点盛りってのありますからね、これはね、まずお飲みが出てきます。ね。それから、さえずりって言って、クジラの舌ですね。それから、尺広。これは象徴です。それから、本皮ですね。クジラ汁になって使う本皮。それから、ベーコンですね。こういうものをですね、皆さんに、おすすめしたい。今一つはですね、クジラのカノコ。これのしゃぶしゃぶです。クジラのしゃぶしゃぶって言うと、クジラのカノコっていうのは一番油の乗った、お飲みよりも油の乗った素晴らしい部分で、これは、頬のね、頬の肉の付け根のところの肉です。鹿の、斑点みたいに綺麗に斑点が出てて、赤と白がね、とっても素敵なもん。それからクジラのユッケ。これも安くて美味しいですよ。それからそうだそうだ、これだね。やっぱり、なんと言っても、ハリハリ鍋でしょ?ハリハリ鍋ってのは関西の方、これ聞いてたら、おーというかもしれませんけど、今関西でもかなりクジラ屋が少なくなりましたね。私が法善寺横丁のところに通ってたクジラ屋さんももう今なくなってしまったり、いろんなところでクジラの料理屋さんが、専門料理が、なくなってしまいましたけど、ここの一の谷は本当に、昔のまんまのクジラ鍋、それからあと、クジラの芸カツ。これは美味しいね。クジラのカツですよ。これをね、大きいカツをね、わざわざね、串に刺してね、三つくらい、刺して持ってくるわけですよ。これにね、独特のソースをかけて、ぐいっとこう、串から抜いてね、むしゃむしゃむしゃと食べるんですけども、これがまた本当にすごい、ですね。それからですね、クジラのね、味噌汁っ でですね、クジラ汁っていうのがあるんです。このクジラ汁を頼むときには必ずですね、クジラのおにぎりっていうのを頼んで最後の締めにしたらいいと思いますね。クジラの上手に甘辛く煮たのをですね、小さく切ってそれをおむすびに握ってるんですよ。でそれをクジラの汁で一緒に食べるということになりますと、もうクジラ大好きってことになって、素晴らしい。これはね、千代田区内神田 2-7-6 ユマニビルの地下1階。ここにもですね、小泉先生の名前言ってください。常連ですから。で、私はクジラ食文化の会長してますから、ぜひここ行かれると、ご主人がね、おお、先生の紹介かって言って飛び上がって喜びます。
続いては、料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第3回は、鶏肉とトマトのカレー風味の炊き込みご飯の作り方を解説します。このコーナーは、公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は、トマトの酸味とカレーの辛さが食欲をそそる鶏肉とトマトのカレー風味の炊き込みご飯をご紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗ってザルにあげ水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米についた水を吸わせることで表面にひびが入り味が染み込みやすくなります。ミニトマトはヘタを取って洗います。鶏もも肉には塩を振ってしっかりと揉み込みます。内釜にお米と調味料を加え、2合の目盛りよりやや少なめの水、およそ 360ml を注ぎます。その上から鶏もも肉、ミニトマト、ローリエを乗せて炊飯器にセットし、スイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。炊き上がったら全体をふんわり混ぜ、器に盛り付けます。材料は4人分で、お米2合、鶏もも肉唐揚げ用 200g、塩1つまみ、ミニトマト1パック 200g、ローリエ1枚。調味料の材料は、白ワイン大さじ1、みりん大さじ1、醤油小さじ2、塩小さじ1、おろし生姜小さじ1、おろしニンニク小さじ1、カレー粉小さじ2です。それでは作っていきましょう。ボウルにお米を入れた状態のところにお水を注いで、ひたひたになるようたっぷりお水を注いだら、一回まずお水を捨てます。洗うのは次からです。もう一度たっぷりお水を注いで、お米を優しく揉むようにして洗います。優しく洗ったら水気をしっかり切ります。これを 2-3 回繰り返します。ザルに移します。ボウルにお米が結構残ると思うので、もう一度お水を注いで、ザルに移すと、きれいにお米がザルに移動できるかなと思います。で、ザルを少し揺すって、しっかりと水気を切ったら、そのまま30分置いておきます。夏場は、少し涼しいところか、もしかしたら冷蔵庫で、30分置いてあげるといいかもしれません。30分あげると、この洗った時にお米表面についたお水、これ付着水と言います。付着水がお米の中に吸水されていきます。こうすることでお米がふっくら炊き上がるというだけでなく、米表面にひびが入るので、このひびから、炊く時に一緒に入れた調味料の味が入っていくので、炊き込みご飯の時はこの吸水の仕方をおすすめしていますが、時間がなければ炊飯器、吸水時間も含まれているので、洗ってから水気を切って炊飯器の内釜に入れてしまっても構いません。時間があればこの30分 ザルにあげて給水やってみてください。続けてミニトマトを準備します。ミニトマトヘタを取ります。1パック丸ごとを使います。今ヘタを取っています。ヘタを取ったらそのまま使うので切らなくて大丈夫です。炊くとどうせねミニトマト柔らかくなるので切らなくても大丈夫です。丸ごと使います。ミニトマトはヘタを取ってから洗います。ヘタの周り結構汚れがついているのでヘタを取ってからお水で洗います。洗っています。じゃあトマトの準備はこれで終わりです。続けて鶏肉の準備をしていきます。鶏肉もうね、あの唐揚げ用のカットしてある鶏もも肉を使うと便利です。包丁いらずになるので唐揚げ用の鶏もも肉を使うとすごく楽です。塩一つまみを振って、一つまみは人差し指、中指、親指の3本でつまんだ量になります。約 1g です。一つまみ、鶏もも肉。もうパックのままで大揚げです。振ったら少し揉んであげてください。マッサージするように揉み込むと鶏肉に熱した味がついて柔らかく炊き上がります。マッサージするように下味をつけていきます。これで下ごしらえはすべて終了です。それでは炊飯器の内釜に入れていきます。まず内釜にお米を入れます。お米をすべて入れましたら調味料を加えていきます。白ワイン、みりん、コクが出ます。醤油、お塩で、おろし生姜におろしにんにくを加えます。チューブのものでも大丈夫です。そしてカレー粉加えてお水を注ぎます。2合の目盛りより少し少なめのお水、およそ 360ml を注ぎます。注いだら具材です。鶏肉、ミニトマト、ローリエを乗せます。炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。炊く前に具材とお米混ぜないように気をつけてください。炊けたので混ぜ合わせていきます。ミニトマトを少し崩しながら全体を混ぜ合わせます。さっくりと混ぜ合わせて出来上がりです。トマトから水分が出るので水はやや少なめに加えるのがポイント。旨味の強い鶏肉とトマトの組み合わせは相性抜群。ローリエの香りとカレー粉の風味でいくらでも食べられそうなごちそう炊き込みが完成しました。ぜひ作ってみてください。
続いてはどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所タケノコを営む坂場和子さんです。今回はある朝のタケノコホームのお話です。皆さん、こんにちは。厳しい暑さが続きますね。体調など崩されてはいませんか？暑さの勢いが衰えませんが、タケノコメンバーの元気の勢いも衰えてはいません。タケノコにはグループホームがあり、現在26名のメンバーさんが共同生活を送っています。朝5時半、タケノコホームの台所からは、トントントントンと テンポよくナスを切る音が響いています。本日の朝ごはんのお味噌汁の具は、タケノコの畑で収穫したナスとオクラです。ちょっと大きくなりすぎてしまい不格好ですが、濃い紫色がツヤツヤと光って、ハリのあるみずみずしいナスです。同様に、オクラも少し大きくなりすぎてしまいましたが、鮮やかな緑色で産毛がびっしり生えていて、ふっくらと張りがあります。どちらも収穫したばかりで鮮度抜群です。オクラはヘタと先端を切り落とし、ガクを取り除き、塩を振って板ずりして、流水で洗い、薄切りの輪切りにしていきます。ナスはヘタを切り落としていちょう切りにし、水を張ったボウルに5分くらいさらします。鍋を中火で熱してごま油を引き、水気を切ったナスとオクラを入れて、全体に油が回るまで炒めます。水と出汁を加えて、ナスに火が通るまで中火で煮ます。ナスが柔らかくなったら弱火にして味噌を溶き入れて完成です。ごま油で炒めたナスとオクラの香ばしさが食欲をそそります。ジューシーなナスとネバネバのオクラの相性も抜群な夏の朝ごはんにぴったりなお味噌汁です。一人二人と起きてきて台所の根本厚志職員におはようございますと元気に挨拶します。根本職員もおはよう、顔を洗って朝の準備をしようとテキパキと声をかけていきます。その間朝食を作る手も休めません。5時50分になると白田幸子職員が出勤してきます。皆さんおはようございますと白田職員のゆっくりとした暖かい口調に優しい空気が流れます。起床時間は6時半ですが、ほとんどのメンバーが6時には起きてきます。それぞれに顔を洗ったり、歯を磨いたり、着替えをしたり、洗濯をしたりと、朝の準備を手際よく行っていきます。自分で行うのが難しいメンバーさんの手伝いを、職員に頼まれなくても行っている姿も見られます。お願いします。ありがとう。の声があちこちから聞こえてきます。とても気持ちのいいやりとりです。6時50分には全員が食卓に着き、楽しく嬉しい朝食です。本日のメニューは、だし巻き卵、大根おろし添え、グリーンサラダ、ミートボールのトマト煮、ご飯、味噌汁です。おいしそう、楽しみ、と麻生ありささん。ありささんは食べることが大好きで、アニメの絵がプロ並みに上手な23歳の女性です。好き嫌いはなく、一口一口味わって、おいしいを忘れることなく感謝できる、とても可愛らしい食いしん坊のアリサさんです。いただきますの元気な声が響き渡り、みんなが食べ始めます。ミートボールおいしい。卵焼きが甘くていいね。など、いろいろな感想が飛び交います。根本職員より、ナスとオクラはみんなが育てたものだよ。朝畑から取ってきたばかりだよ。と、みんなに知らせました。麻生さんは、新鮮だね、香ばしくて美味しい、と一気にお味噌汁を飲み干しました。根本職員が丁寧に答えていきます。さっき取ってきたばかりだから新鮮だよ。香ばしいのは、ナスとオクラをごま油で炒めてからお味噌汁にしているからだよ。加藤聡馬さんより、どうしてネバネバしているの？不思議と質問が出ます。そうだね。どうしてネバネバするのか？ちょっと待ってね。と根本職員がスマートフォンを取り出して検索しています。 オクラに含まれる成分がネバネバの正体。この成分がオクラを切ったり茹でたりすることで外に出てきてネバネバの食感を生み出しているよ。この成分は便通を良くしたり血糖値の上昇を抑えてくれたりするそうだよ、と答えました。部屋の隅で聞いていた私も、なるほど、と声に出してしまい、オクラを食べよう、と心の中でつぶやきました。おかわりの元気な声が響き渡ります。それぞれにご飯、お味噌汁、卵焼きとおかわりをしていきます。白田職員はその人を見て分量を調節しています。大高達樹さんは10ヶ月をかけて7キロのダイエットに成功しました。10ヶ月前の達樹さんは一番先におかわりに来ていました。食べるスピードが速い。ほとんど噛まずに食べているような感じでした。味わって楽しんで食事をしてほしいという職員の思いから、ゆっくりよく噛んで食べようと毎日声かけをしてきました。しかし、なかなかうまくいきませんでした。自閉症の達樹さんはとてもきっちりしています。物の置く場所、片付ける場所、位置、数など、きっちりしていないと落ち着きません。そこを活用し、一口食べ物を口に入れたら30回噛もうという目標を立てました。食べるときは声に出しては数えられないためうまくはいきませんでした。達樹さんは作業中数を数えるときに机をトントンと指で叩きながら数えます。そこで噛む回数も机をトントンと叩きながら数えることにしました。真面目できっちりしている達樹さんに会っていました。トントンと指で机を叩いてカウントしながら30回噛む。ご飯は甘いね。ミートボールはトマト味だね。と味わって楽しんで食べることができるようになりました。よく噛んで食べることでお腹も満たされ、おかわりの回数が減りました。その上、ダイエットに成功。ベルトの穴が3つも移動しました。食べ物を味わって食べ、美味しいと感じ、健康にもいいという、いいことずくめです。ある朝のタケノコホームの様子ですが、このほっこりするひとときに、元気と学びと温かさをもらいました。また今日も頑張っていこう。暑さがまだまだ続く毎日ですが、メンバーと職員と一緒に楽しみながら元気に駆け抜けていきたいと思います。次は食生活ミニ情報のコーナーです。今回はスパイスの女王、カルダモンの楽しみ方です。
カレー粉にも使われるスパイスの一つにカルダモンがあります。その香りは高貴で爽やかと形容され、高値で取引されていたことからスパイスの女王とも呼ばれています。カルダモンは生姜科の多年草で和名は生熟と言います。高さ3メートルほどに成長し、ピンクの模様が入った白い美しい花を咲かせます。薄緑色の小さな果実の薄い皮の中に種が入っており、この種を乾燥させたものがスパイスとして利用されます。主な生産国はインドとグアテマラです。古くから香辛料や権威薬として利用されてきました。インド・スリランカの伝統医学、アーユルヴェーダでは、最も安全な消化促進剤とされています。その他、殺菌作用や発汗作用、リラックス効果も期待できます。カルダモンは、 ご家庭でも手軽に楽しめます。コーヒーや紅茶、ホットミルクなどにパウダー状のカルダモンを振りかければ豊かな風味が広がります。飲む直前に加えるのがポイントで、食後に飲むと消化を助ける効果も期待できます。なお、スーパーマーケットなどで購入できますが、他のスパイスと比較すると値段は高めです。
最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。毎年パセリとイタリアンパセリの苗をプランターに植えていました。今年はプランターではなく畑に植えてみました。そしたらどんどん大きくなって増えてしまい驚きました。ヘルパーさんに天ぷらにしてもらいいただきました。とても美味しかったです。サラダに入れたり、酢の物に入れたりして食べています。他に何か使い道はありますか?という静岡県の芹沢さんからのご質問にお答えします。
パセリは、その爽やかな香りと鮮やかな緑色で料理をぐっと引き立ててくれます。パセリはイタリアンパセリとカーリーパセリの2種類が主に使われています。イタリアンパセリは葉が平らで刻みやすいのが特徴です。香りが強く、料理の風味付けや加熱する料理によく使われます。カーリーパセリは葉が縮れていて見た目が華やかなのが特徴です。主に飾り付けやサラダなど生で使われることが多く、イタリアンパセリよりも香りは穏やかです。どちらのパセリも栄養価が高く、特にビタミン K や C、ベータカロテン、鉄分、カリウム、食物繊維などを多く含みます。抗酸化作用や抗炎症作用を持つフラボノイドや食欲増進、消化促進効果が期待される精油成分も含んでいます。パセリは新鮮なものほど香りが良く、色も鮮やかです。香りが飛びやすいので、使う直前に刻むのがポイントです。みじん切りにしたパセリを散らすだけで、料理が華やかになり、食欲をそそります。お皿の空いたスペースに添えるだけでも、プロのような仕上がりになります。魚や肉の下処理、または調理中に加えることで、素材の臭みを和らげます。特に、ひき肉に混ぜ込むと、風味が増し、臭みも消えるため、ハンバーグやミートボール、キーマカレーなどにおすすめです。刻んだパセリをバターやオリーブオイルに混ぜ込むだけで香り高い調味料になります。これをパンに塗ったり、肉や魚のソテーに使ったりすると、いつもの料理がワンランクアップします。ドレッシングやタルタルソース、ジェノベーゼソースなどに加えると、風味と彩りが豊かになり、シャキシャキとした軽い食感がアクセントになります。ご飯に刻んだパセリと塩昆布、ごまなどを混ぜれば、香りと彩りの良い混ぜご飯が作れます。ピラフやチキンライスに加えたり、チャーハンやオムライスに散らすのもおすすめです。パスタの仕上げに散らすのはもちろん、パスタソースに混ぜ込むのも手軽でおすすめです。ペペロンチーノやボンゴレなどシンプルなパスタに加えるとパセリの香りが際立ちます。パセリの香りは油で揚げることでさらに引き立ちます。天ぷらやかき揚げの具材にしたり、魚介や野菜と一緒にフリットにしたりするのも良いでしょう。 パセリがたくさん余ってしまったら、みじん切りにするか、葉のまま水気を拭き取り、フリーザーバッグに入れて冷凍庫で保存しましょう。使うときは凍ったままパラパラと崩して使えます。また、電子レンジやオーブンを使って乾燥させ、保存容器に入れておくと、必要なときにいつでも使えます。塩やごまなどを混ぜておくと、自家製のふりかけにもなります。ぜひ、ご自身で育てたパセリで、いろいろな使い方を試してみてください。
二つ目です。カヌレチュロスというスイーツが流行っていると聞きました。どんな感じのものか教えてください。という群馬県の斉藤さんからのご質問にお答えします。
カヌレチュロスはフランスの伝統菓子カヌレとスペイン発祥の揚げ菓子チュロスを組み合わせた日本生まれのスイーツです。略称はカヌチュロです。チュロスのように細長い形をしており、味はラム酒とバニラの香りを特徴とするカヌレというわけです。また、カヌレ特有の外側のカリカリ感と中のしっとりもちもちした食感にチュロスのサクサク感が加わっています。近年、異なるスイーツを組み合わせることで新しい食感や味わいが生まれるハイブリッドスイーツが注目されていますが、カヌレチュロスもその一つです。観光地やイベント会場では、片手で持って気軽に食べられる食べ歩きスイーツの人気が高まっていますが、カヌレチュロスもその流れに乗っています。さらに、カヌレ自体が根強い人気を持つスイーツであり、その進化系としても注目されています。昨年から SNS を中心に話題のカヌチュロですが、取り扱っているお店はまだ限られています。昨年6月には東京丸の内に専門店がオープンし、オンライン販売も始まったため、自宅でも楽しめるようになりました。
皆様からのお便りをご紹介します。毎号タイムリーな情報をありがとうございます。今回はイチゴ。中でも白いイチゴは最近よく耳にいたしますが、私はまだ食したことはありません。ぜひとも次の出会いには買い求めたいと思っています。数年前に声の食生活情報でシャインマスカットのことを知り、それから毎年楽しみに、そして幸せなひとときを過ごしています。というお便りを千葉県の関さんからいただきました。これで令和7年8月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。